皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
放送上
3月3日、
はい、3月3日
ということは
お雛様の日です。
お雛様の日です。
唯一女性の日月さんの日、
本当だ。高一点の日月さん、小和水の中では
女の子ではないんじゃないんですか。
女の子ですよ、気持ちは。
あ、気持ちはね、はい、いつまでも若々しくと言いますか、
気持ちは女の子
で。地球の人ですよね。
いや、どうやろう。
でもいろんなね、行事が、年中行事がある中で、その日にバシッとこの放送日が当たるっていうのはまた、
珍しい
偶然ですよね。
ありました、今まで。
あんまなかった。
ありそうであんまりなかったと思うんですよ。
記憶的にあんまりないですね。
そうですね。
ねえ、
バレンタインデーもちょっとずれてましたし、
はい、桃のセックスの
今日が3月3日だから、
はい、
そう、おととい、
おとといか、3月1日
ブルータスに、
ね、
この番組が紹介されてます、
ね、そうです、
はい、発売ます、
ね、先週も、ね、お話しましたけど、はい、ブルータスという、ね、あの有名な雑誌に、うん、はい、
ラジオ特集で、
現在が
収録中ではどのような締めになっているのか
わからない。
わからないというか、
まだ2月なんで。
私、相当の原稿をインタビューで書きましたので、どんだけ使ってくれているのかな、マガジンハウス記者さん。
見たいもんって、見たいもんですね。
まさかと思うけど、ちっちゃく載せるために、あんだけの質問をして、これだけ丁寧に答えたという甲斐がある記事にしてくださって、ますよねっていうふうに信じてるとこだったりします。かなり丁寧に、編成、ラジオ関西の編成を通して、マガジンハウス社から、でその編成から佐々木君を通して僕のところに来て、で上がった原稿はそれを逆をたどって向こう行ってたりするわけですから、ちゃんと原稿を僕書いてましたよね。
はい、書いてました。ぎっしりと、
ぎっしりと、もちろんそのこんなに行さん載せられへんというぐらいな、馬鹿げた量を書いたわけではなく、適切な量で、的確に質問には答えたと思うんですけど、答えた自信があるんですけど、どれほどの形でブルータスで紹介されているのかというのがはっきりしてから今日は2日目という。
そうです
よ。これでちっちゃかったら寂しいですよ、これは。ね、
でもきっと大丈夫です。きっとちゃんと載せていただいてると信じてます。
信じましょう。そう、信じましょう。
ねえ、はい、まあまあ出版の仕事やってるんで、いや、俺はそんなに軽々しくそういう話には乗る気はないなっていう。
まあ皆さんぜひね、本屋さんに行って見てみてください。
はい、ブルータスですからね。
はいはい、よろしくお願いします、
はい、
そしてですね、お便りもね、たくさん、まあ、はい、いただいてるので、また一枚読んでいきたいと思うんですけど、
はい、
体験談ですね、これね。あ、お題もありますね、お名前がデミ EE17 さん、
はあ、
はい、ラジオネーム面白いですね。怖い水曜日は私にとって日々の暮らし、人とのつながり、その延長線上にある人生において、本当に怖いとはどういうことなのか。 それらを正しく恐れて大切なものを守りながら生きるということはどういうことなのかを深く考えさせられる、とても大切なきっかけを与えてもらいます。
マジっすか、
皆さんよく聞いててくださいね。今の聞きました。
そんなに
誰が喋ってんのやろ、
ね、誰でしょう、
うん、そんなに、ね、すごいな、
はい、
出だしから ね、 ね、
そんな褒めすぎ、ちょっと座布団1枚、
ね、1枚
山田君
もっと上げて、ね、はい、私の仕事の一つにホテルや旅館などの宿泊施設に製品を納めることがありますと。その時はある地方のホテルに行き、リニューアル改装中、つまり宿泊客がいない閉館中に製品を設置するという内容。
なるほど。
2日間にわたる作業でしたので、ホテルの方のご厚意で客室に泊めていただきました。他にも数名の作業者がいましたが、贅沢にも1人で4から6人用の和室、お風呂もトイレもついている部屋をあてがっていただきました。
広いね。
その夜中、就寝中にトイレに行きたくなり目が覚めた。時計を見ると午前3時頃でした。部屋のトイレは畳の客室と部屋の玄関との間にあり、入り口はドアです、
うん、
トイレのドアノブに手をかけると、同時に開ける前のドアの向こう側で水の流れる音がしました。
うん、
ん?と思いながらドアを開けました。便座の上がった便器の中を明らかに水洗の水が流れています、
うん、
と同時に私は水洗のレバーを見ると、ちょうど手前台のとこねに上がっていたレバーがゆっくりと下がっていくとこでした。
おら、
あら、
レバーが動いてた。
ちょっとやね。出来事としては以上です。部屋に滞在中、出来事はその一回限りでした。私は数秒便器を眺めていましたが、その後普通に用を足し、布団に戻って眠りました。とうとう体験してしもた。私は感じましたが、不思議と怖いと思いませんでした。ただその後考えてみると、やっぱり奇妙。ごくごく普通のタンク式の洋式水洗トイレ、レバーが上がりっぱなしだとタンクの中には水がたまりません、うん、つまりあの瞬間にレバーを上げたことによりタンクの水が流れたとか思えないんです。そしてもう一つ、なぜあの瞬間だったのか。ドアには就寝後も就寝前後も含めて過ごしていましたが、その長い時間の中、たまたま夜中で目を覚まして私がトイレに行こうとドアノブに手を伸ばしたあの瞬間に、どうして怖いと思わなかった。もう一つの理由は、単純に何かがトイレを使ったんやろな。それが何かは分からんけど、トイレ使うんや、結局どないやねんと感じたからです。私が誰も泊まっていない時にこんなことが実は起こっていたりするのか。無人のホテルで何かが用を足しているっていう、笑うっていうの最後、
うん、それこれはね、ご本人も多少お気にかけてるところですけれども、あの取り扱い方が違うだけと思うというふうに言うときますけど、
はい、
これ多分あの上に上げたレバーがこの方の考察の頭にあるように上げっぱなしになってただけです。
はあ、
おそらくで、タンクの水がたまるとかたまらないじゃなくて、流れてた水がそのまんまあの便器の中にずっと流れてるので、たまるたまらないは関係、
ちょろちょろちょろちょろと出てたんです。
そう、なんかのきっかけで一回上げて流したやつがそのまんまになっていて、
なるほど、
で用足しにドアを開けた時のかすかな振動か何かでフックが外れたかのように、もともと開けたら勝手に降りるもんですから、うん、うん、それがあのきっかけになって、カタンとその台のレバーがいわゆるあの真ん中に真下に降りてくる、あの右に上げたら小、左に上げたら台としましょうか、それが台のところからカタッとこう下に戻った、いわゆるただの重力に沿って下を向いたというふうにな、あの考え方でおそらく合ってると思います、
うん、
この体験談一個だけキーワードが欠けているので怪異になり損なっています。でそれがあればこの方のおっしゃる通りの、あの考え方が 正解に なるはずなんですよ。と同時にこの人が延々と怖くないって書いてましたよね、うん、それはその通りです。この人気配を感じてないですから、で気配の話がしたいわけではないんです、うん、この物語で何が一個欠けてるかというと、うん、カポッジャーがないんです、うん、
確かに。
つまりレバーを上げた瞬間がないんですよ、
うんうんうんうん、
言ってることわかります、うん、うん。だから、ね、真夜中で自分が寝静まっ、周りも寝静まって自分も寝ていて目が覚めていたっていうのに、関わりがある時間内でトイレの流れる音が聞こえてないわけはないはずなんですよ。
うん、
起きた前後で、うん。つまり流れっぱなしのところ、時に起きて、入ったからこれに出会ってるわけですね。会議があるとするんだったらば、ちょうど目が覚めて用を足そうとしたときにガチャッジャーって、うん、誰がトイレ入ってるの、
うん、
という気持ち心の動きがあったはずなんですよ、
うん、
つまり ね怖くなかったのは扉を開けるまでうっすらとちょろちょろ音聞こえてたっていうのがあるわけですから、扉を開けるまで何の音やろうと思ったりするぐらい気配がないわけです、
うん、
で開けたらこの音なのか、ここまだ気配がないわけです、うん、で全部気配がないわけだから普通に用が足せて眠りにつけたわけです。すべて上がりっぱなしのレバーが降りたというふうに解釈して怖がらなくて大正解、
大正解という。
じゃあ立ち行きましょうか、
はい、
もう一つ、
まあね、
うん、でもこういう小さな動きにを心に留めておくのって、
うん、
僕はとっても大事やと思います、
うん
うんうん、恐れるということを知ってる、怖いことは世の中にあるんやという前提があるからこそ不思議やというクエスチョンがついていて、答えが出るまで不思議であっていいと思う世界だと思うからですね、
うん、まあ、観察眼っていう意味でもね、やっぱり、うんう
ん、まあ、よくある戦場便座のね、あれだったらね、
うん、
勝手にレバーがあって下がってっていうのはありますけど、うん、まあ、ごくごく普通のタンク式の式水洗トイレとか気になったんでしょうね、
うんうん、よくね、ちゃんと降りるの確認しとかんと水もったいないやんかっていう怒られる話を聞いたことあると思います。
あ、確かに、
ね、
うん、それありますね、
はい、じゃあもう一個いきましょう。
もう一個、はい、
はい、タイトル匂いのお話書いてあるね、
うん、匂い、
はい、神戸の方で親父マックスさん、初めてメールします。ありがとう。毎週 YouTube かラジオで楽しく聞かせていただ
きます。ありがとうございます。
私が家にいるときに突然にきつい香水、シップ、私とは明らかに匂いが違う、大衆で括弧の中に墨汁のようなと書いてます、うん、匂いのすることが頻繁ではありませんがします。匂いは1分から2分程度で消えます。夏場なら暑いので窓を開け、たまたま前の道を歩いている人の匂いが風向きで家に入ってきたのかなと思ったりしますが、冬で窓を閉めていても匂うことがあります。近所の方できつい香水やきつい体臭の方はいないですが、シップはたまに、場合によっては分かりませんが、香水な、線香などの匂いはしません。お三人さんの考えはいかがでしょうか。ちなみに私の家は4世帯の文化住宅の2階です。
確かに匂いってね、ふとした時にこう鼻をつきますから、墨汁ってまた独特ですよね、
炭っぽいの、
炭っぽいの、
うーん、4世帯の住宅の一室に住まわれているので同居人がいるとは書いてないですね。だから、
そうですね、
自分以外の人間が持ち込んだものの匂いという考え方はを取り除くとして、まあ、部屋の中にいろんな匂いがするというのは、うん、奇妙な部類に属するとは思います、
うん、
で、匂いの識別がちゃんとできていて、これ何々の匂いっていうのができてるのだと、しかもおかしいと思ってる、しかも日常には普段はないという自意識もあるので、一応これ怪異を体験されているという部分に抵触している可能性はあると、うん、
ある、1分から2分程度でね、
思う、
なるほどね、
その考え方からするとね、匂い始めと匂い終わりがあるんですよ、この書き方に準ずるならですよ、
う
ん、
そうですね、
つまり1分から2分するんですということは、突然し始めて、
うん、
1分か2分で終わるということを意味するわけですから、
うん、
その状態で部屋の中で匂いが突然、匂いという怪異がスタートするなら、 理屈上その匂いのもとたどれるはずです、うん、っていうのと、あ、これこの匂いがこんな匂いするのというふうな原因の思い当たりにつきが思い浮かぶことってあると思うんですよ、うん、ただ匂いは思い浮かんだら消えるものではありません、うん、だから、うん、だから部屋の空気を変えようかと窓を開けるほど匂いが立ち込めてるっていう匂いの発生だとか、あるいは 2分経ったら匂いが消えるという匂いは、まあ、果たしてどうなのかなと思ったりはします。ただ、うん、匂いが消えるという考え方には2通り、うん、本当に匂いが消えるという鼻の粘膜を刺激する系の物理が、で的なもので匂ってるがゆえにですけれども、うん、本当に匂いがなくなるという回と同じ匂いをずっと嗅ぎ続けてシャッターを下ろすかのように匂いがないことにしてしまう、匂いを感じなくなるというケースも、うん、あるというののどちらかというなんでしょうねというところですけど、はい、話陽子ちゃんが読んでるお便りを耳で伺った限りでは、うん、消えてなくなるようですね、
うん、
だんだん匂いなんてどうでもよくなるという流れを持ったものではなさそうですね、うん、その理由は、うん、時間という尺度が書いてあったからです。
そうですね、1分から2分程度で、
うん、つまり突然なくなるに近しいような書き方をされているということは、うん、全部が全部窓開けてると思えないのと、うん、窓を開けたら匂いって出ていくものの かっていうと、いえ、空気の移動を起こさないと匂いってなくならないですから、うん、ただ窓を開けたら換気ができるかってそんなことはないです、うん、うん、相変わらず空気って止まったままですから、わずかに出ていくことはあるかも分かりませんけれども、入れ替わるということのことは空気の流れというものを作らない限りには、うん、おそらく換気扇という方法論もこの方取ってると思うんですけどね。うん、で、最後に、これ、怪異の感じがしますね。怪異じゃないですかねと思うのは、うん、匂いの振り幅が大きいことです。
いろいろな種類の、ね、匂いを認識されてる、
はい、公式のよう、香水のような、うん、ああ、いい匂いと思う、きついとはいえ、うんうん、ああ、いい匂いと思う、いわゆるはフレーバー みたいなものを感じるのと、うん、牧師の匂いは一緒じゃないでしょうっていうふうに思うんだけど、うん、
だいぶ違うとは思いますよね。
牧師もね、まあ、改名牧師とかいろんな牧師があったりしますけれども、独特の匂いです。ちょっと吸えた感じのするような。うん、
ですよね。
うん、これとね、フレーバーを感じるような、うん、フローラルな感じなみたいなような風に思う匂いというのとが、同じ匂いの発生源であるはずがないと信じたいので、
うん、あとシップの匂いも出ましたね。
シップね、そうそう、シップありましたね、うん、
シップの匂いといっても今時の肩こりに貼るものにはシップと昔通俗的に言われているその、うん、なんかミントのようなあんなシップの匂いって しませんからね。
確かに
骨折の時に貼る熱を取るためのシップには、ベターっとした、ねちょっとしたものを、ガーゼにぬめーっと塗って、つけた途端に、あ、冷たみたいなような、あんなもんしか匂わない
ですから。今しないです。
今しないです。うん。例えば最も痛みを取るというふうに言われている、ロクソニンテープというのがあります。接骨院に行ったら、処方してくださる、はがきサイズの、肌色をした、
テープ、ね、
シップといえばいいですかね。うん。というか、濡れた筆、うん、湿ってる布でシップなんですけど、この言葉通りの本当のシップって、今、本当に骨でもらない限りに、うん、お医者さんに処方していただかない限りは、まあ、滅多にあるものではないから、うん、ないですから、他の匂いと混同するものではないことも含めて、面白いな。
ね、あとは何の匂いがするとか書いてありましたっけ？
その3つですかね。
3つです。
香水、シップ、うん、牧師っぽいですね。
うん、これ、同居人がいてくれるとなお解度が高いですね。おい、この匂いなんやっていうふうに言ってくれると助かるって。うん、ないきなり、どっか悪いんか？どうして？シップ貼ったん違うんみたいなことを言われて、私シップ貼ってないって。うん、お医者さんに買い方くれへんわ、あれ。っていう風になってくれると、ありがたかったりとか、うん、おいお前、香水の瓶でも壊したんか今日みたいな風に突然怒り出すっていうような、 私さっきからあんたの横でテレビ見てるやんかと、そうかみたいなようなエピソードが加わると解度はぐっと増します、うん、でしたらしたらでなんでなくなんねんみたいな風になるっていう風になってくれている世界で、あるがゆえに、うん、で怖いことばかりが怪談ではないというのの、まあ、あの一つの例ですね。これちゃんと語ると今言ったものがワンセットになると、あのみんなが首をひねってくれるいい怪談になると、思います、うん、お化けが現れることそのものが、この世ならざるものが現れることが、すなわち怪談であるというわけではないので、
うん、
ちょっと余計なことの話ですけどね、この番組でそう言い続けてるせいなのか、この世ならざるものっていう言葉よく耳にするようになりました。
あ
のなんか書き物にも見るようになってきて、お、流行ってんのかな。うん、
そうかもしれない、本当に、ね、実際ね、うん、
いや頑固なまでに僕は霊という言葉を使わないから、うん、この言葉を使ってるんですけどもね、うん、いや初めて見たのになんで霊ってわかるのみたいなようなもんだったりするの、それが霊であるということってどうなのって。でね、例えばね、で通俗的に言うと、死んだ人の霊なんでしょうか、生き霊なんでしょうかって、区別あるのみたいな、
あ、
見た目上ですよ、うん、見た目上的にも同じだからという言い方もできるし、どっちでもいいやとも思えなったりするし、まあ、知人でこの人生きてるからっていうので生き量なんでしょうかねっていう話に結びつけ、簡単に結びつけようと思うと結びつけられるけれども、生きてる人間から出てきたものが訪ねてくること、すなわち生き量であるっていうのって、うん、そんなね、昔の本に書いてある由来からまんま引き継がれたものをそのまんま検証されずに、正しいかどうかもわからないままに言葉通りに受け継がれて受け止めてもんなのかというのは一個ある世界だと思って長い間使ってないわけだったりするんですね、うん、ただおらへんのにおるんやったらこの世のものではないから、この世ならざるもの、
でも一番いいと思いますよ、やっぱり霊という言葉を使わずに何かこう話をしようとしたときに一番いいと思います ね、やっぱり
流行らせたいわけではないんですよ、差別化を図りたいという意味でもなかったりするんです、もしそれが霊だとすぐ分かるんやったら、じゃあそれそこで終わりですね。そこに猫がいるっていうのと、そこに何がいるの、いやいるけどこれなんだろうっていう、それがあ霊やってるんだ、いや正体分かったら怖くなくないですか、というふうに思うので、霊やと分かってるんやったらあとは対処ですよねって、そこに猫がおるのが分かったら、例えば獅子か、おいでおいでか、なんでちゅっかえちゃでちゅっかみたいに声かけるか、どうするんですかっていう話しかならないです、正体が分かってるから、したがって、正体がある意味で言うと分かるまでが怪談、ものすごく珍しいのは正体が分かってからも怪談として語れるものが、まあ面白いと語り継がれる力を持った体験だということになりますかね、
うん、
だから繊細に階段を捉えてるつもりだから、今のお話、なかなか解度はあると思いますっていう、なんか特別なものが見えてなければならない、特別なことが起こってなければならないという、誤解だけはないようにというところですね。まあ、もともこの番組長い間聞いてらっしゃる方、2015年からやって、今年、スタートした年も入れて、7年目になる、
うん、そんなになりますか、もうな。で、気がつけばね。
うん、で、おそらくですけども、昔の話と違うこと言うてるぞ、お前っていうふうにあんまなってないと思うんですよ。で、番組が進むに従って、考え方でもうそろそろもう話長い間聞いてもらってるから大丈夫だろうなという考え方を持ち込んだり言葉を使ったりすることはあるんですけど、一応考え方は、ま、変えてるわけではないですから、ね、なんだ匂いかなんていうふうに聞いてる方は思わずに、ね、匂いでも結構です、体験があったらぜひ番組の方に、匂いだからバカにするみたいなこと決してないです、お化けっぽくないからバカにする決してないで す,
ないです、ちゃんとね、そこ検証して
些細なところにね書いてあって、
そこからこう掘り下げていくというかね、突き詰めていくというか、
どんなにすごいものが出てきたお便りいただいても、いやそれはちょっとご都合すぎませんかっていうふうに森に盛ったものっていうことの方が、頭を抱えたり、
だから過去のそれこそ怖い火曜日時代のお話とかも有料で、
懐かしい
変えたりするじゃないですか、ね、だからちょっとあの自分のと照らし合わせたりとかしてね、いろいろとそうやって聞いていただくとね、また分かりやすいかもしれない、
この番組の最初のタイトルってなんだっけ、
何でしたっけ、
深夜ラジオ真夜中の回です。
あ、そうだそうだ、それそれ、
うん、そうそう、で
そのタイトルもいいな、
いやそのタイトルもいいなと、ころか朝の3時半からスタートだった
んで、ね、それぐらいでしたね、
なんかもう半分忘れてましたよね、もう
ねそのタイトルも今から思ったらなかなかな、
ね、で番組的にしょっちゅうこの時間誰が聞いてるんですかねっていう風に言うと覚えがある、うん、当時別に再放送みたいな形で聞けるという感じにはなかったの で、ね、
それもまたでも聞いていただけ
たら有料で聞けま す、
ね、ですよね、だからもうそこからもう全部遡って紐解いてみたらいいと思いますよ、
大概ね真夜中の怪談って12時から始まる番組に冠につけていいタイトルで、
ほとんど朝です
よ、朝ですよ、3時半からやるって、
牛密も超えて
る超えてるわ、
ひどいね、
ですね、
うん、そんなひどい番組からやがてゴールデンタイムに降りてきて怖い火曜日になって怖い水曜日
になる、7年になると
そうですね、もう気がつけばもう、
歴史もありますよ、
ありますね、
歴史ありますよ、でうちの番組すごいな、ノンスポンサー番組 で、ね、ノー CM で7年続いてるんです、ほぼほぼ
奇跡です、怪異ですよ、
これ怪異や、
でも、でもね、ノンスポン今ノンスポンサーだからって言って別に、ついてほしくないわけでは決してないですからね、
それお待ちしてますよ、
もしね、それでもいいって
怪談好きのね、
いいの、そうそう、スポンサーさんがいてくれれば、
ぜひ、お願いします、
ぜひ、まあ、せめてYouTube の方に広告入れていただけるとみたいな、
それはそれは本当そう、
それもです、
別冊買っていただけると助かります、
ね、はい、ね、別冊が一番ね、私たち聞いていただきたいのが、もう本当にね、もうここしか機会ないのがいっぱい入ってるから、
内容的にもね、本当それに見合った、
盛りたくて言ってるわけではなくて、ちょっとね、地上波の放送で言うのはいかがなものかとっていう系列のものの話だったりする
ギリギリなところ
とか、
ので、うん、そうね、割とギリギリですよね、アウトにはなってないと思う
んです、別冊でね、横澤さんの話するってちょっと予告しちゃったんですけれども、はい、今ちょっとね予定変更で、
はい、
九段ちゃんの話をしてますけど、
九段ちゃんが
またちょっとね、号外も入ってるんで、
おやおやおや、
チェックしていただきたいです
よ、ね、おやおや、これはまた楽しみなこと、
これは
すごいネタがちょっとまた入って
る、おやおや
おや、うん、佐々木くん声怖い、
そうですよ、
か宇宙刑事シャリバンの魔王サイコがちょうどこんな感じの声やって
る、今日さ、
かんちゃん例え難しいぞ、俺はわかるけど、
わかるでしょ、
俺はわかる、
リスナーの方さ、もしね、今日これ聞いたら絶対別冊聞きたくなるね。
なりますね。絶対これは。
そんな前売りだけで。
ちょっとチェックしてもらいたいですね。
まあチェックはしていただ
きたい。そういった流れで。
まあ、目次だけでも見てもらって、興味があったら買ってください。ポチッと。
はい、ポチッとしてください。
ポチッと。うっかりしてください。
そうです。
間違ってください。
あ、言
う
て。
そう。うん、
まあ、この流れでじゃあ告知いきますか、
はい、松山勘十郎はですね4月4日に、大衆プロレス松山座本公演再開されます。会場は豊中市のイナロクボックスという初めて使わせていただく会場です。大阪市の育野区民センターがワクチン接種の会場になっちゃったもので使えなくなっちゃったんです。だから変更せずとは言えませんでした。でも中止にはせず必ず開催しますんで、料金や出演者の詳細は松山勘十郎で検索していただくと、ブログ等々 SNS なんかでいろいろ情報が分かりますんで、ぜひ足をお運びください。会いに来てください。お願いします。
はい。私、日月陽子はひらがなに3つの点々の日月陽子で検索してください。いろいろやってます。よろしくお願いします。
はい。
3月の一番最後の金曜日の夜中の10時から、九段ちゃんの暗殺計画、括弧仮で、多分この頃には、現在展示中の、角川武蔵野ミュージアムから、九段ちゃんの剥製が帰って剥製が帰ってきてくる頃だと思います。よかったら見てください。あと、まあ、詳細はツイッターやってますので、最近はクラブハウスまで、登場という
クラブハウス流行りの
今日この頃だったりします。
はい、
そんなもんかですかね。
はい、
はい、
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城、誰ですか？
番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、 また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。